ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は、番外編ということで、今日祝日でしたので、東京都美術館のエゴン仕入れ展を見に行ってきたので、その感想を話してみたいと思います。エゴン仕入れというのは、東京都美術館のホームページに書いてある説明文を読んでみますが、エゴン・シーレは1890年から1918年まで生きたウィーンの画家です。世紀末を経て芸術の熟期を迎えたウィーンに生き、28年という短い生涯を駆け抜けました。シーレは最年少でウィーンの美術学校に入学するも、保守的な教育に満足せず退学し、若い仲間たちと新たな芸術集団を立ち上げます。しかしその当時の常識にとらわれない創作活動により逮捕されるなど、生涯は波乱に満ちたものでした。孤独と苦悩を抱えた画家は、ナイーブな感受性を持って自己を深く洞察し、時に暴力的なまでの表現で人間の内面や性を生々しく書き出しました。表現性豊かな線画と不安定なフォルム、鮮烈な色彩は自分は何者かを問い続けた画家の葛藤にも重なります。本展はエゴン・シーレ作品の世界有数のコレクションで知られるウィーンのレオポルド美術館の所蔵作品を中心に、シーレの油彩画、ドローイング40点以上を通して画家の生涯と作品を振り返ります。加えてクリムト、ココシュカ、ゲルストルをはじめとする同時代作家たちの作品も合わせた約120点の作品を紹介します。夭折の天才エゴン・シーレをめぐるウィーン世紀末美術を転換する大規模展です。ということで、エゴン・シーレって世紀末のウィーンで活躍して28歳という、若い、年で亡くなられた方なんですけど、この時ちょうどウィーンっていうのは、オーストリアは第一次世界大戦期で、それがちょうど終わったぐらいに、エゴン・シーレのまず奥さんがスペイン風邪にかかって亡くなるんですね。でその時エゴン・シーレの一人目の子供がお腹の中にいたそうなんですけど、その子供と一緒に亡くなってしまって、その看病をしていたエゴン・シーレも、その後すぐスペイン風邪で亡くなったと。で同じ年に、クリムトもスペイン風邪で亡くなっていて、クリムトはエゴン・シーレより30歳ぐらい年上だったんですけど、それでも50歳代ですよね、60歳前なので、惜しい才能を、なくしたっていうことになるんでしょうね。でエゴン・シーレっていうのはそのクリムトとかにも影響を受けたし、ゴッホからも影響を受けたそうです。あとはその江戸末期の日本のジャポニズムの影響を受けていて、その、筆は結構こう強いというか荒々しくて、で色使いもどこかこう日本のなんていうんですか、わびさびじゃないですけど色使いがね、ちょっと日本のなんかこう自然色に近い色というか、黒とかグレーとかはっきりした赤みたいなの好んで使われてるみたいです。で自画像を結構描かれるみたいなんですけど、その結構ナルシストなのかなと思うんですけど、こう目線をねこう見てる側にこうキッと向けて、結構そのなんて言うんだろうなんかちょっとイケメンの顔作ってるような感じのね自画像とかもあったりして、 ちょっとナルシストなのかな、人だったのかなとか思いました。あ、なんかこうつらつら喋ってますけど、私全然その現代アートにも美術にも全く造形が深くなくてですねただ見るのが好きっていうだけの人で、本当に詳しくもないし、絵描くの上手とかでもないしなんですけど、スタイフでアートの見方っていう配信者さんがいらっしゃって、その方が2023年度おすすめの展覧会ってことでおすすめされてたので、エゴン仕入れ店行ってみましたというだけで、なんかこうちょっと感想を話してますはい。で、自画像は結構こう熱写に構えたポーズで、イケメン風の顔で、でもどこかこう自分のなんかナイーブな内面性みたいなもの、不安とか自信と不安がにじみ出てるような、なんかそんな絵とかがありました。で、内省がすごい強い人みたいで、自分の中にある自我ですよね、なんかそういうのをこう深く掘って絵を描いていったりとかして、なんて言ったかな、二重自画像って言ってたかと思うんですけど、自分の後ろに死神みたいなもう一人の自分がいるみたいな、そういう二重自画像をすごい抽象的な絵で描いてたりもするみたいです。で、結構そういうものなのかなと思ってちょっと違和感ありながら見てたんですけど、結構女性を描かれるんですよね。あ、そもそもこの人結構裸の人間をよく描いてらっしゃった人みたいで、もうすごいあられもない姿の絵がいっぱいあったんですけど、女性の絵も結構多くてですね。で、面白いなと思ったのが、そのドローイングって言って、線画ですよね、色がついてない線画で裸の女性描いてるっていうのがたくさんあって、もうそれはすごい見ててなんか素敵だなと思いました。なんかその女性らしい曲線と、こうなんていうか、骨が見え、こう骨格が分かるような線もあったり、丸みがちゃんと分かるような線もあったりで、すごいこう魅力的に見て描いたんだろうなみたいな、そういうドローイングがよくあって、ポストカードも買ってきたんですけど、なんか一方でですね、その母親、子供と母親の絵もこの人よく描いたんですけど、なんかそれはどれも母親がもうなんか死んだ目をしてるか、ちょっと死にかけてる感じの真っ青な顔か、もうほぼほぼ死神なんじゃないかっていう絵だったりとかして、絵本仕入れにとって女性っていうのは、こう子供を産んでしまったらこう死神みたいに写ってたのかなみたいな、それはちょっとなんか複雑でしたね。でも一つ面白いなと思ったのは、エゴン・シーレはその自分が絵のモデルにしてた女性と4年間付き合ってたんですけど、まあ、結婚相手じゃないなって思ったらしくて、まあその人と別れて、で最終的に奥さんになる人と結婚したんですけど、そこから画風がですね、それまで結構抽象的だったり、ドローイングが多かったり、結構こう実際よりこう線を歪ませるというか、そういう風に描いてたんですけど、結婚してからは結構写実的な画風に変わるんですよね。で、奥さんはちゃんと服を着せて、こうちゃんとした女性として描くみたいな、エゴン・シーレにとって女の人っていうのはこう何パターンかあったのかななんて思いましたね。なんかそれがすごい、私が女性だからそういうふうに なんか見てたのかもしれないですけど、この人にとって女性っていうのはなんかすごい多面的なように見えてたのかななんて思いました。で、そのジャポニズムの影響を受けたっていうところは、結構あの有名なほおずき、なんて言ったかな、自画像で一番有名な絵がですね、ほおずきの実のある自画像っていうのが、多分あのこれ見たことある人結構多いのかなと思うんですけど、真っ白な背景にエゴン・シーレがこう、なんて言うんだろう、これちょっと斜めに構えて、で首をこうかしげて、上からこう見るような目でこうポーズ撮ってるみたいな自画像があるんですけど、その背景にほおずきが後ろに書いてあるんですよね。で、すごい余白が多く撮ってある絵なんですけど、まあ、こういう余白はその日本の影響を受けてるみたいな風に言われてるそうです。なのでエゴン・シーレって日本で結構有名だし人気があるあの画家さんで、30年前に展覧会をやって、その時も大盛況だったみたいなんですけど、まあ、今回も今日行った時もすごい人で、まあ、当日券は買えたんですけど、やっぱこうゾロゾロ並びながらずっと絵を巡ってた感じでしたね。でポストカード6枚ぐらい買ってきて、これあの部屋に飾ろうかなと思ってます。なんか私はすごい好きでですね、この色使いも多分こう日本人がすごい好むような色使いなんですよみたいなことを、あのアートの見方の翔太さんも言ってて、あ、確かにそうだなと思いながら見てました。私はあのドローイングがとってもいいなと思ったので、ドローイングのポストカードも2枚ぐらいかな買いました。で、人の絵だけじゃなくて風景画とか花の絵とかも描いてて、菊、日本の菊を描いた絵があるんですけど、それはちょっとね、背景が真っ暗で、そこにこうなんかこう妖艶に浮かび上がってくる菊みたいな、そんな感じで、なんかこれはよく説明されないと花ってわからない感じですね。なんか花火にも見えるし、妖怪みたいにも見えるし、あの菊って書いてあったから、あ、菊なんだと思って見たんですけどね。なんかすごいこう日本の妖怪みたいな、そんな感じの絵だなと思いました。あの素人が話してるので、本当にあのね、美術に詳しい人とかもプロの方が聞いてたら怒られるかもしれないですけど、でもなんかこんな感じでいいんじゃないかなと思うんですよね。そのなんか知らなくてもなんかいいなと思ったり、なんかすごい筆遣いだなとか、あ、この時代にこんな絵を描いたんだみたいな、そういうなんかね、庶民的な楽しみ方でもいいのかなと思うので、なんかあえて喋ってみてます。はい。で、やっぱり引っかかるのはですね、その、まあ、さっきも話した女性を、まあ、いろんな、ね、多面的に見てるんじゃないかみたいな話をしたんですけど、もしですよ、自分がそのエゴン・シーレのモデルだったとして、ね、その死神のカテゴリーで描かれちゃったらめちゃくちゃ嫌だなとか思いましたね。ちょっとぐらいあのエロくてもいいから、その女性としての魅力を感じたんだなっていう、絵のモデルになりたいなと思いながら見てました。だからどうなんですかね、怒らなかったんですかね、なんか絵のモデルしてて、なんかできたよとかって言われて、どれどれって見に行ったら、なんか死神やんみたいななってたら もう私だったら絶対二度とこの人のモデルせえへんわって思うなとか思いながらまあそういうのはないんですかね。そうですね。でも、まあ、エゴン・シール自身がそのスペイン風邪で亡くなったこともそうですし、そのこの人お父さんを少年の頃に亡くされてたり、3人兄弟なんですけど、一番上のお姉ちゃんかな、下に生まれた妹か弟かなをやっぱり子供の時に亡くしてたりするので、やっぱり死っていうのはすごい隣り合わせで、あの全く無視できないものだったっていうことと、この世紀末のウィーンっていうのはこう、まあ、ウィーンってすごいその当時ヨーロッパの中でも大都市で、都市建築みたいなのもすごい盛ん でクリムトなんかはその何て言うんですか、その建物の中の絵画みたいなのを任されたりとかして、まあ、そういうきらびやかな時代のウィーンだったらしいんですけど、エゴン・シーレはそういうのからこう一歩身を引いて割と田舎の方に住んで、その、まあ、裕福な層ではなく割とこう貧しい庶民の人たちをモデルにして、割と暗めの絵を描いたっていう人で、そこはねなんか同じ時代に生きたクリムトとは違う部分なので、そういうきらびやかなクリムトの絵とこのエゴン・シーレのこうなんていうか大敗的な割とこう暗いでもめちゃくちゃ力強い絵を比べて見てると、同じ時代に生きてその影響をし合った2人でもこんなに違うんだっていうのがなんか分かって面白いなと思いました。なんかつらつら話してますけど、なんかねぜひプロの方とかね美術詳しい人にねちゃんとした解説をしてもらいたいですし、私が感じたそのエゴン・シーレの女性に対する女性をこう多面的に見てたんじゃないかみたいなところもね解説してくれて、それ気のせいやでとかって言ってほしいですけどねなんかでもそんな風にいろいろ考えながら見て楽しかったですね。はい、ということでかなり長く喋ってますが、今日は本の話ではなくて、30年ぶりのエゴン・シーレ展を上野まで見に行ってきましたという話をしました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。